ティ戦闘大戦 .com。
はい、というわけでね、次々いきますよということで、前回に引き続きね、はい、日本のハワイ番組からお送りしておりますよ。
すごい甘いですよね。
そうそうね、どうなってるんですかね、日本のこの天候っていうのはね。どうですかどうですかなんつってね、
あのちょっと最近見た映画っていうわけじゃないんだけど、ちょっといくつか映画見てて、なんか気になることがあって、あの実話元にした映画がある
や
る
じゃないですか。ありますね、
ジャンルとしてね、で例えばちょっと前ですけど、ね、最愛の子っていう中国の映画で、虐待された子供を知らないで養子ってことで預かって育てたんだけども、うん、実の親が乗り込んできてみたいな話とかね、うん、あとあのライオンっていうあの インドの方で子供の頃に3歳ぐらいの時迷子になって、なんか電車にうっかり電車に乗って隠れてたら、その電車がどっかわけわかんない知らないところに行っちゃって、うん、で家帰れなくて孤児としてなんか扱われて、でそれもそういう施設で、で他に養子を探してる、世界各国で養子を探してるっていう施設で、はい、でオーストラリアの方の夫婦にもらわれて、で最終的にはあの Google Earth とか出てきて、自分の家を探して行くっていう、ね、そういうライオンっていう、ね、映画があったので、うん、決まってね、いい、なるほど、こういう話かと思って、うん、いい話だなみたいな見えて、最後の太陽のエンドロールに本物登場
するっていう、はい、
それなんか最近たまたまの話でそれ多くてさ、でやっぱ映画だとそれなりの俳優さんがやって、はいはい、まあ、綺麗な俳優さんがやってってさ、はいはい、だけどさ本物登場だとさ、まあ、リアルに素朴な
人が
出てくるからさ、はいはい、それいるみたいなさ、なんか別にそれ本物さん登場とかいらないん
だよ。その手法は例の八草薫のあの映画をパクってんじゃないかと
違う、
くじけない
くじけないそうだったっけ、そうだそうだね、
お前いるか、
これいるかみたいなさ、でそのライオンっていう方は、うん、あのニコール・キッドマンがその孤児を養子してもらう、ニコール・キッドマン出ててさ、うんうん、ニコール・キッドマンが綺麗な人だなといつも思ってて、なんかその役の時になんかね、うん、なんかチリチリのね、赤毛のパーマみたいになってなだったのって、はいはい、まあ珍しいなと思ってさ、で終わってさ、うん、ご本人さん登場のシーンだったら、うん、実際にその人も茶髪のチリチリパーマでさ、いやそれ真似しなくていいんじゃないのと思ってさなんかちょっとニコール・キッドマンのなんか赤毛のチリチリパーマなんか
不自然だ
ニコール・キッドマンといえばもう金髪のね、
金髪のなんかね、
あれが売りだもん
ね、売りなのにね、赤毛のチリチリパーマでなんかさ、もうドナルドマクドナルドドナルドみたいな感じになっちゃってさ、なんかそれなんかちょっとそれが最近気になったなって
思って、ね、寄せていかなくていいよみたいな、
そうそうそう、寄せていかなくていい、ご本人さん登場は別にいいんじゃないそっちに気を取られちゃうからさ、
ああみたいな、なんかそういうの出して感動するやろみたいな、そういう
感じにな
っちゃう、
むしろそっちでドキュメンタリー撮っちゃってた方がいいんじゃないのとかさ、うん、思っちゃってたりするから、なんかちょっとそれがね気になったかな。
あ
か
ドラマドラマヤンキー母校へ帰る、
ああ
実際吉井先生、
うんね、うん、
ああそうな
の、吉井先生、
吉井先生、俺ヤンキー母校へ帰るって見てたけど、さっき吉井先生の動画見るとさ、うん、昔の吉井先生の方が、うん、竹野内豊よりかっこよかった
すごかった、いやいや、でもね、今の吉井ひどいね、
ひどい、どうしちゃったの、
ひどい、
自民党
だったよ、ね、いや本当にひどい、
わー、悪い、
目がね、死んでるんだよ、
そうそうそう、
なんか目が濁りま
くって、政治の世界
をいろいろ
見ちゃって、なんか、ね、
なんか前向きになっちゃった、
出損しちゃったのかな、昔すっげえかっこよかったよ、子供たちにガシガシいじめしたら許したんだろうなと思って、あたりの説教とか、
全然目が
死んでる、かっこいいと思ってさ、
ひどいね、
番組終わってからマジ説教みたいな感じの、あ、こういう人いるんだって、昔だから竹の内とかよりもあれかっこいいけど、いやもう悪人っぽくなってる、
本当になんかもうね、
ちょっとふけた
のもあるけど、目つきがね、本当は悪人の目になって
る、どうしちゃったの、なんか
ね、文部省のなんか事務次官、まあなんかあれでしょ、なんか役職ついてて、
う
ん、この家計問題でなんか、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそうなの、
うん、そうそうそう
家計問題でした、あれだよね、あの資料を流出させた犯人を処罰するつもりですかって言ったら、うん、いやもうその辺はみたいな、ね、きっちり法に基づいて対処していきます。お悪っ、これよし悪っ完全に官僚官僚側の人
間もそうだし、あの問題は内部告発を許さないんですかってことなんだよね、
う
ん、だそれを許さんっていう話になっちゃって、
そうそう、
うん、だったらもう内部告発できないようになりますよっていう話、うんうんうん、逆な感じになっちゃう、
ね、うん、政治の世界って怖いねっていう、ね、あそこまで変えちゃうんだね人はね。
韓国映画だね、コクソン、
あ、うん、コクソン、
コクソン、
はい、コクソン
っていうタイトルのやつ、
国村俊吾、
国村俊吾さんが、ね、謎の日本人を演じて、うん、
はいはいはい、
韓国の村でその猟奇、うんうん、的な事件が韓国しちゃうっていうのもあって、うんうんうん、でなんかこうやっぱり日本人が来たことによってその村がいろいろおかしくなるっていう、なんか日本に対する黒色映画みたいな感じで言われてるけど、そんな感じなかったですよ。本当象徴としての日本人なんだって。まあ、藤村さんの主人さんがいろんなこう側面を見せてるね。悪いすごいこうなんか生に食ったりしてるような描写もあるし、これかなり国村もだから面白い。国村を見てすごく面白くって、で。昨日アシュラ借りてきたんですよ、うん、韓国映画のアシュラ、
うん、あ、マジ
で、うん、面白い、面白かった、うんうん、すっげえ面白い、もうなんていうの、市長が飼ってるその悪徳デカと、うん、その検察官との、その三つどもの戦いみたいな感じなんだけど、うんうん、もうね、市長も悪いわ、検事も悪いわ、うん、間に入ってる 刑事はグダグダだわ、でもどうしようもない感じで、一気にバーッと、一回見たら途中でやめるのは難しい感じですよ。で、コクソン見て、それ見ると、そこに出てた二人がまさまま出てるから、霊媒師とその主人公の刑事、村の刑事が、検察官と市長の役で出てるんで、ちょっと面白いんですよ。まあ、あの二人は、ここ、コクソンもね、アシュラもね、見れば絶対、まあ、気に入ると思います。最近韓国なんかすごいなと思ってね。まあ、おすすめです。日本と、はい、すごい面白かった。
うっちゃんの、はい、ミュージックホスピタルということでね。あのうっちゃんのおすすめおすすめミュージックをここで
毎回
不定期で不定期でやっております
ので
、私今回おすすめするのはね、小笠原愛、聞いたことないでしょ、小笠原愛、最近あの皆さんね、あのこの40代のこの男ね、もうそろそろ音楽聞いてないでしょ、
うん、聞いてない、
ね、聞いてないよね、うん、みんな多分音楽聞いてないと思うんで、無理やりね、無理やり俺も三欠少女さゆりとか聞いちゃってるけど、そういうのしかないんですよ、ね、それでこれ俺ラジオで小笠原愛の曲が流れてきた時にね、うわ古ーって思ったの、
だいくつぐらい、
古ーこれ今やるみたいな、34、5か
な、はいはい、
全然、ふるーって思ったんですよ、うわ、今これやるかと、で、思わず気になって、ちょっと iTunes で調べて、聞いてみたら、なんかいいんじゃないかと思って、古いけどいいんじゃないかなと思って、全部ダウンロードして、全曲聞いてみたんですけど、癖になるね。
あ、染みるんだ。
染みる。新東京フォークって本人は名乗ってるんですけどね。なんかね、これ聞いてるとね、俺酒飲めないけど、なんか、こう、錆びれた居酒屋のカウンターでちょっとおちょこに日本酒入れて、こう、ちょっと、しみじみやりたい気分、
自分に当たり目くださいみたいな、
そうそうそうそうそうそう、あとなんかこうバスへのクラブのチーママにちょっとカラオケで歌ってほしいみたいなさ、はいはいはい、そういう曲、
はい、
うん、
それを狙ってるの、世界観として、
世界観として多分狙ってる部分あると思うんだけど、やっぱりこうなんて言うんでしょう、もうなんか 神田川の世界だよね。今で言う神田川の現代版みたいな。
あ、現代版の。一応情景なの。
そうそうそう、情景としては現代版。スマホとか出てくるし。でもね、やっぱね、俺らのこの年代にちょっと訴えかけるもんがあるんだよね。
あ、本当に。君よ。あ、うん。YouTube でも聞けるでしょ。
YouTube でも聞けると思いますよ。小笠原愛。あの全部ひらがな。
ちなみに僕ね、小笠原愛さん知ってます。お知り合いじゃないんだけども、なんで知ってるかって言ったら、Facebook の女酒場放浪記っていうね、女酒場放浪記に出てない、出てない。女酒場放浪記のファンクラブページがあって、そこに小笠原愛さんがいるの。俺、歌手だっていうのは初めて知ったの。
あ、そうなんだ。
で、小笠原愛さんって結構綺麗な
顔して
て、で、ちょっと気になるのが入ってたら、歌手とか全然書いてないんだけど、ギターを持ったね、写真とかで、あ、歌を歌う人なのかなとか思ったり、綺麗だから、なんかモデルさん、なんかちょっとモデルさんっぽい、なんかそういうね、写真とかが、ポーズ撮ったりする。モデルさんなのかなと思って、
ブックは今時なの？その70年代的な感じじゃなくて、
まあでも落ち着いた感じ
で、ね、落ち着いた感じだから本当今言った馬製、のスナックとかちょっと居酒屋で一杯みたいな、ね、まあ、お酒も多分好きなんでしょう、ね、女酒場のファンクラブに入ってるのページにいいんですけど、
それでレコード会社がね、ケイチクっていうのでしょ、また泣かせるでしょ、帝国蓄音機商業
すごいね、完全にいいんだよ、ああ完全演歌どういうことですか、
聞いてみよう、
俺も聞いてみよう、俺歌手だって
聞いた瞬間ね、わ古いなって思うんだけど、ちょっと聞いてみてください、
はい、聞いてみよう、
いや染みるなみたいな、
染みる
な、多分ね、あー
っつーマジで
なんかね、わかんないけどね、
カラオケが歌いたくなる感じの、
歌いたくなるっていうか、やっぱり誰かに歌ってもらいたい、チーママに、ママ歌ってよみたいなさ、
なるほどね、うちはそういう世界のことを話
す
なんて珍しい
です、小笠原愛のね、都忘れっていうアルバム、
またそれだね、
都忘れ、東京忘れって書いて都忘れ、
すげえ、
これちょっと聞いてみてください、
聞いてみます、
はい、俺も聞いてみます、
よろしくお願いします、パクリ人生相談のコーナー、イエイイエイイエイイエイイエイ、というわけでね、毎回、ウェブからパクってきた相談にお答えするというこのコーナー、前回はね、うちのパクリじゃない人生相談のメール来たんで、やらせて、皆さんもどんどんね、お悩み送ってきてくださいよ、次回は悩み相談スペシャルですからね、
まあいつも思わなきゃいけないですよ、やるっていうことですね、
じゃあ、今回、こんちゃんがパクってきた、ものを、やってみましょうかね。
ちょっとバッテリーがね、なくなってきちゃった。
このね、なんかこうケースがね、こんちゃんのスマホのケースがね、この、なんだろう。なんかヤニで、なんか、タバコ吸わないくせになんかヤニっぽいので、かなり年季が。
これ、ね、燃焼したんでしょ、
いろいろなんか、ね、ポケットに入れてたりして、あのズボンのね、あの色がついちゃったり
すごいです
ね。安物のケースですよ、これ。
給料いっぱいもらってんだから
。ね、全然ですよね。
そろそろ、夫婦の終焉に。てんてんてん、相談者 AI さん、女性30代、
え、
もう私たち夫婦ダメかもですとか、ね、絵文字でこの、あのカッコで、あの不登校ダメ、
テンパって
テンパってテンパって、
ね、
昨夜夫が明日は社食が休みなんだって、でも弁当無理だよね、私も突然だし準備もないしで無理かなと思いつつ、息子の具合が悪かったのでそのことを忘れてしまいました。息子は夜に熱が39度になり、夫はうつるといけないと娘と別室で就寝、私は1時間おきに起きる息子に付きっきりでほとんど眠れませんでした。朝夫が弁当は無理だよねと再度言うので、夫と子供たちの朝食の準備、部活に出かける娘の支度などの合間に冷蔵庫からできるだけの算段をして、なんとか大きいお弁当を仕上げました。玄関先で呼ばれるといいなと思いながら夫にお弁当の包みを差し出しました。 あ、喜ばれるといいなと思いながら、うん、夫にお弁当の包みを差し出しました。するといきなり夫がお弁当を開けて中身を確認昼はこれとカップラーメンだな。ショックでした。本当に忙しい中、やっと頑張って作ったお弁当にありがとうの一言もなく、カップラーメン足りねえよと言われた気分です。夫は痩せの大食いの傾向があるので、あるいは足りないと思われるかもしれないとは思いましたが、かといって会社で昼食が取れない時に食べるのもやはりカップラーメン一つです。私の作ったお弁当は物の数に入らないのかと思うと悲しくなりました。足りないと言われるかもと思ったけどと言葉にすると、夫は逆ギレして聞こえよがしのため息をつき、何か文句を言いながら出勤していきました。もうめちゃくちゃです。もう私たち夫婦はダメなんでしょうか。夫はいつも喧嘩になっても自分から何とかしようとはしない、頼もしさのないタイプの人です。私が夫に満足なお弁当を作れなかったのがいけないのでしょうか。作らない方がマシだったのか。こんなことで泣く自分も情けないです。お聞き苦しい話ばかりでごめんなさい。でも誰かこんな私に救いのアドバイスをお願いします。
友達作ったからね普通に
女の人がね、
うん、女性の友達、誰か友達に愚痴聞いてくる友達作った方がいいんじゃないの。だってこれ、あの規模が分かんないんですよ、うん、他にもっと大きなことがあって、うん、もうトリビアルなことでここに来てもうこれで最後の結果になってるって、うん、本人は多分思ってるんだろう。だから本人は的にはそうなんでしょう、うん、でも男であれば違うからすると、うん、いやまだ別にそれはさ、ちゃんとあの謝ればいいことなんじゃないのっていう部分もあるじゃないですか、うん、俺だからそれはこの2人の問題だって、うん、ね、うん、いやこれに共感する人もいますよ。だからもう別れた方がいいって、うんうんうん、人もいるし、うん、いや男性である俺からするとさ、うん、そこまでいかなくてもっていうのって、うん、だからこれに
終わり
ですよっていうふうに思う友達、誰か見て、要するに共感している友達ですよ、うん、を見つけて、
ひどいね
ひどいねってそう言ってくれる人をまず見つけた方がいいんじゃない、うん、っていう、
まあ、それでうさが晴れるっていう、
もちろんもちろん
ね、
うん、もちろん、うん、
どうですか、うん、
まあこれあれだな、
全然真面目なこと言うと思ってないよいやだからこれさ、ってもう目決めてる時はもうこれふざけたもん
ね、あのちょっとスマホカバーのものね指摘されてね、
ちょっとどうし
ようどうしようって動揺しちゃって、確かに汚いって俺もね自分で思ってた人に指摘されて、
俺そういうデザインだと思った、
ちょ
っと造形っぽい感
じ、まあ、元々透明のやつ、
あそう。
それでこんな汚いの、
今年で終わりなの、そのスマホ、
このスマホで今年でサポート終了なんです。
何年使って
るの？3年
使って、3年でサポート終わるんだ。
あ、発売されるのはもっと
あなるほど、
そうそう、
あ片落ちだから安く手に入れた、
はい、
給料もらってんだからもっといいのに
違う スマホカバーを検討どういうしちゃってね、あれですけどね、
友達いねえのかなって話戻すと、
まあそうね、こんなところに書き込む、
厳しいのかね、誰かこうい
ないんじゃないの、
いねえのかな、まあおそらくこれでだから模範解答としては、いやひどい旦那さんだと思いますよっていうふうな共感してくれる、あれは多分こうベストのあれなんだと思うね。
まあ確かにね、忙しい中でも無理だよねって、旦那さんも無理だよねって分かってるの、そういう状態だっていうのを分かってるのに、あの作ってくれたっていう、無理だよねって分かってるんだからね、分かってはいるんだよね、だからそんなに悪い人ではないんだと思うんだけど、そこをね、本当にひどい人だったら、なん作れよ、みたいに来るじゃん。無理、あ、でも立ち悪いな。無理だよね。無理だよね。って、この気遣いを見せた上で、 無理だよねっていう暗黙のこのプレッシャー、
プレッシャーね、
作ってくれるよねみたいな。
いや違う違う違う違う違う、俺これは頭の悪いところで言ってリロードしちゃうんだよ、うん、無理だよねってその時本気で思ってね、うん、で出てくるだろうなって期待がその次上書きされちゃうから、うん、あのその時その時で思ってること本気だ本気なんだ全部、うんうんうん、だからあの奥さんの方はおそらく一方のラインで物語を見てるけど、うん、男の方はその合間仕事の合間とか他に考えてることの合間にポンポンポンポンってなってるから、うん、一本のものって見てないんですよ、うん、旦那さんは旦那さんで全く別の仕事があるのって忙しいのにっていう、うん、そんなこと考えてる暇ないのにっていう、うんうん、俺だって子供たちのこと考えてるのにっていう、うん、もう別全く別の理屈してるから、うん、多分思ってることは悪い人はないよ、うん、あの、うん、いい人なんだと普通な、ね、サラリーマンなんだと思うけど、うんうん、食い物に対してそこまで執着するってちょっとわかんない俺。
そうそう、だから別にコンビニで買えばいいのにって単純に思っちゃうから
ね。単純に
思っちゃうね。
無理しなく
て、まあ、無理だよねってこう気遣い、気遣うぐらいだったら俺もう何も言わなくて、コンビニで買っちゃおうっつって、好きなの食べちゃおうって言っちゃ
ったわけじゃ
ない。だって、うん、無理して作ってもらってさ、悪いなって思いながらこうや生きていくだもんね。
だからこの旦那さんと奥さんとの間では、うん、奥さんが弁当作るのは普通なんですよ、うん、弁当作っても
ら
せる
のは、いやいや食堂がなんか
社食が休みだから
だから、うんうん、
そ
こ
は作るんじゃない。
でも社食がある会社に勤めててよ、うん、で社食が休みのぐらい時ぐらいさ、カップラーメンで我慢しろよって話だよね、うん、
ね、あとそういうこと、
カップラーメンもう一つ作ればいいんじゃないか、
うん、そうそうそうそう
ダブルだよね、
うんうん、だからこういう風に言ってくれる友達がいないんだよね、多分ね。
そうそうそうそう、ね、その一方でそれぐらいのことで別れる別れないっていうふうに思うのかね。
詰まってきて
る。それ以外のがあって、
もう別れてる。そうそう。ほんと氷山の一角
です。こんなこと一発で絶対別れることない。そんなちっちゃい。
そうそうそうそうそう。一つの例だよね。
ね、そうだね。うん。
自分の作ったもののカップラーメンと同等かって思われたのは本当にやっぱ、うん、こう、うん、こんだけ時間、うんね、やったのにっていう、うん、ありがとうもなくて文句だけ言ってきやがったっていうんでちょっとガーッと来てるって感じだね、うんうんうん、
ちょっと一応あれだね、あの2人が出会ったところ出会った場所に2人で戻った方がいいね。
あー、なるほど、どうでもいいよ。
ドラえもん的な、ドラえもん的な、
なんかすごい別角度から来た。
原点ね、2人が出会った時の場所に帰って、
あの時はこうじゃなかったでしょ。
そうそうそうそう、
染める時も貧しい時も、
そうそうそうそう、
少なくなる時もやめる時も、お腹減ってる時も満腹な時もっていう、
そうそうそう、
互いに思いやる気持ちがあったでしょっていう、
それを思い出すと、
じゃあ一回ちょっと
ねどこで出会ったかわかんない
けど、
ちょっと、うん、原点に戻った方がいいと思います
ね。なるほどね、何事も原点に戻んないと ね、
そうですね、
ちょっと立ち回ってね、
そうそうそうそう、はい、忘れちゃってるから、う
ん
う
ん、あ、原点といえばですね、うんうん、M 川君からメール来まして
です ね、
あの4人で喋ってらっしゃるみたいですけども、
はい、
あの全体像として何人で喋ってるか分かんないけど、名前が分かんないっていうのがあったんで。
ああ、なるほど。
原点に書いてですね。一応言ってですね。
ああ、一時期言ってたのにね。自己紹介しつつ近況なんで。
やったんですけど、ね、すぐの足首すぎなんで。一応今回思い出した、一回思い出したんで。
ああ、なるほど、なるほど。
一人一人
あ、これからそうですよ。そうやりましょう。ね、
うん、
ね、はい。どうも、うちのです。
はい。はい、
私、一応この、仕切っております、うちの。と申します。はい、よろしくお願いします。はい、ビデオ撮影業をやっております。
はい、
ね、はい、どうですか。
はい、はい、私は市村と申します。はい、台東区で銭湯をやってます。あれまでと古いですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、私は近藤と言います。浦和で桃を売ってます。
あ、
浦和じゃない。
毎回一緒だから。
浦和で桃を売ってます。はい、ぜひ見かけたら買ってください。
はい、美味しいですよね。
美味しいです。
はい、
工藤と申します。
はい。
テレビプロデューサーをやっております
。
はい。これ本当使うの？これちゃんと。
やるよ。この4人で大体やってますね。時々飛び起き。
痩せた人がね。すごい痩せた人。
飛び入りでゲストがね、
時
々来ますんでね。皆さんちょっとよろしく、これからもよろしくお願いします。
原点に帰れ。
そうですね。番組の途中ですが、自己紹介。
今更。
というわけでね、はい、じゃあ、いいことですか、でんのコーナー、いやいやいやいやいや、どうですか、でん、どうですか、でん、どうですか、でん、
夏も終わりですな。
真夏のホラー映画特集第2弾、イエーイ。
テンションが
上
がって疲れる
んですよ。というわけでね、夏なのでホラー映画を特集しておりますね。来い来い来い来いよみんな。
怖いのやだな。
じゃあ今回取り上げた
夏の割にこの部屋めっちゃ寒い。
今回取り上げたホラー映画は四周国劇場版木の変ということでね。はい。人気グラビアアイドルの片山萌実、萌実でいいのかな、うんうん、アイドルグループ仮面女子の橘アンナの共演で室井雅音による人気ホラー漫画四周国を実写映画化した2部作の前編ということでね、人口わずか43人の八坂村にゼミの合宿のためにやってきた巫女ら4人の女子大生たち、村には女が一人もおらず一同は熱烈な歓迎を受けるが、巫女たちはその様子に違和感を覚える。ゼミを引率する芦原教授は閉鎖的な八坂村で起こっているある現象を調査する目的があり、村人の協力を得るため村人たちから出された若い女性を連れてくるという条件を飲んでいたのだが、ということでね、はい、四周国
これ有名なんなのこの四周国って。
いや、あのコンビニで見かけたことあるよ。
ああ、そうなの。
漫画、
漫画
のね、はい、これ前編ということでね、
終わってない
んですよ。
本当に木の変って書いてあって、それ、うん、俺ビデオで初めて気がするのか、うん、まあどっか霧の糸が終わってたのか、うん、全然霧よくない、
霧が全然霧が
よくない、
これからこれからじゃねえかって思っちゃったね。
そう、俺も
びっくりして、ここ
であれだ。で、さらにその後で俺予告編見たらさ、なんか結構いろんななんかね、エッチシーンとか入ってて、見たことないエッチシーンとか入ってたから、あれとか思って。
予告編ついて
る、予告編ついてて、木の辺とケツの
辺、ね、
その2つが一緒に混ざった予告編。
なるほどね。
じゃあ、ケツの方がすごい。
ケツの方が、片山萌実ちゃんのちょっと下着姿みたいな。もっと、あの、エッチシーンが。
片山萌実ちゃんっていうのはどの
子？主演の、ね、少し高い。
背の高い。
背の高くて、あの、ほら。
お風呂入った人。
お風呂入った。
はい、あ、はいはい
はい。はい、
あ
の、そうそうそうそう。
あの子かわいい。
ね、うん、うん、うん。そうそうそう。で、そうだね。
以上で言うと、俺、片山萌実さん、えらい美人だなと思って、うん、この子脱ぐんだと思って、ニヤニヤしたよ。脱げやし
ね。脱がない。
脱がないね。あの人は脱がないらしいですね。
ね、
だから、
そうしてね。はい、なんですね。
それで、なんかね、脱ぐ班と脱がない班が分かれてるなと思って、ほら、あの、これにさ、連れ込まれた女の子がさ、
襲、はいはい、
われるじゃん。
はいはい、
で、一人が、あーって脱がされちゃう、
はいはいはい。
で、あーって、もう一人も脱がされるのかなと思ったらさ、ブラドマンでさ、うん、あ、この子は脱がないんだ、うん。
あれ、脱いでんのあの子だっけ、あともう一人、教室のセックスして
る
の。
そうそうそう。
あ、
そうそうそう。
あの、
あのシーンが良かったのが、うん、あの、ガンガンガンガンやってこう脱げていくんだけど、ちょうどね、あの乳首のところが見えるか見えないかみたいなところで、あ、これは見せないのかと思ったら見えたみたいな攻防、俺の中での攻防よかった。
洋画で結構あります
よ。この人脱ぐ人かどうか分かんないみたいなね。あ、脱ぐ人なんだ。
最初のスプラットって結構ドギョムのがいたよ。
あ、足をね、
あれにやる、
やっちゃったみたいな。
女の子が、若い女性が村人に追いかけられて、押さえつけられて足を切断みたいなね。
ただあのシーンでもほぼ出落ちというか、もうなんか分かっちゃった感じは。
そうなんだよね。だから
ほぼほぼ全体のストーリーも。
そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。それはあるんですよ。
30秒くらいで。
そうそうそうそう。逆にあれない方がいい。
なくてもいいと思う
ね。うんうん、
ない方が、
そうそうそうそう、
じわじわくる、
じわじわくるサスペンス、
うん、あれでもう全部本当に分かっちゃうんだよね、うん、男ばっかりだから、うん、女が欲しいんだろうなっていうのが分かっちゃうから、うん、もうじれったくなっちゃうんだよね、うんうん、
そうね、うん、その話いつ行くんだろ
う、そうそうそうそう、そう、もう、もう分かってるよって、
みんなね、
う
んうんうん、
ただこれね、実はね、うん、あのケツの方でもう一ひねりあるんじゃないかなと思って、
うん、じゃないと持たないよね、確かにね、
確かにね、
尺が持たない、
確かに、じゃあこれケツを見ないとちょっと、うん、映画としての判断はできないっていう感じ、
あのだって若い、いや幼い女の子はどういう立ち位置なの
か、確かにね、確かにね、
そう、少年の子がなんか仮面かぶってて、まあまあ、それ
サルタヒコ神とし
てサルタヒコが出てきて、あれなんだろ
う、おとなしそうな子供、あの少年なのに仮面かぶって多分刺してんだよね、
殺し
合わせから刺してるから、
あの少年もなんかあれもある、
うん、確かにその辺は、うん、そうそうそうそう、うん、立ち位置が分かんないね、うん、うん、
確か
気になる、ね、気になる、そこは気になるんだけど、
結構逃げるのか逃げらんねえのかみたいなところと、あとは、うん、あのちょっと知恵遅れっぽい男の人出てくる、うんうんうん、あれがバーン頭を刺したりするわけで、いきなりこうお面かぶって、うんね、小屋でレイプ事件が起きそうになってるとかに割り込んできてドーンって何するのって言ったら逃げるべみたいな、うんうんうん、なんか多分原作の漫画もまあよくできてるんだろうけど、うん、あのなんかね、やっぱりちょっとそこら辺の分子ネとは違う厚みみたいなのを感じましたけどね、
うん、うん、確かにね、確かにね、絵作りとかも、うんうん、きちっとしてる感じ、うんうんうん、
でとにかくもう出てたあの村に来る女の子が結構かわいくてさ、うん、でちょっと誰が誰だか分かんないのがネットで、ネットでさ俺調べてさ、うん、で何年何年って生きとり術は何年って調べてさ、うん、何々ちゃん例えば片山萌実で、うん、ああこの子か、次立花もあんだ、うん、ああこれかってやってて、これ誰だろうと思ってちょっと気になってたら覚えたりしてるのが、この子かなと思って検索して出したら、おばあちゃんだったとかゲゲゲゲゲみたいな、そんなおばあちゃん出てたわみたいなさ、うん、そんなエピソードだった
り、でもおっぱいの出る映画、ああいうエロシーンのある映画、子役使っちゃうんだね、
まあ別にいいんじゃないですか、
いやまあいいんじゃない、
野良先生
は PC15 でいや、そうだけどさ、PC15 なんでしょ、
う
ん、
あ、そうそう、PC15 でも PC15 でも別に子供が出てもいい、
私だってい
いんだ、子供が出て
もその子に見せなきゃいいわけ、
そうそうそうそうそうそう、うん、
あと結構ね、村っぽく見えて、この少人数でね、なんとなく村っぽく見えてるなっていうのは確かに思い
ました 、まあほとんど室内シーンだけだ
った
け
ど、そうそうそう、
村感はなかった、
続きは気になりましたよ。ここで終わりたい。
気になるけど、これ2作2つに分けなく方が良かったんじゃないかと思うんだよね。
いや、なんか、そうそうそう、うん。次見たいっていう風になるような終わり方じゃ
なく、ああ、こう、そうか、気になる、気にはなるけど、別に続きを。
だから、いや、気になるんだ、思春木、一巻、二巻、木の章、ケツの章で、コンビニで売ってるから。
あ、
売ってた。ケツの章、立ち見しましたけど、これ。
ああ、漫画がね、
漫画
もそのぐらいで終わっちゃうんだ、
そうそう、俺もすごいあるから、うん、だからやっぱり V シネマにするんだったらこのレベルでポンポン2本やらないとっていう、うん、
じゃあやっぱ漫画に合わせたって感じなのかね、じゃあ、
うん、多少は、ね、多少は、うんうん、あ、漫画の通り俺ケツしか読んでないけど、うん、ケツだったらちょっとかなり悲惨な感じになるね、
ああ、
それは怖いなっていう感じになるね、だからその間のあのサルタヒコの中身が誰かまで読んでないから、初めてだからさ、分かんないけど、
なるほどね、まあ、幸せなうちにはならない、
いや、ところが、この、これ、城沢監督かと思ってたんですけど、長城監督っていう、秀夫さん監督かな、
秀夫
さん監督か、俺、大ファンなんですよ。
うん、
この人、
うん、
もう何本も DVD 持ってるの俺、うん、で、あの本当著作権聞いて、うん、多分あの寅さんいなくなった後、うん、人情もんで寅って確かな人もこの人だなと思って、俺思ってる、ピンクピンク、ずっとピンクな、ずっとピンク映画だ、で、やっぱサイコパス系のドメスティックっていうやつのあのエロ V シネ上下で撮ったけど、うん、ちょっと救いがあるね、 原作があったんだろうよ、それも、うん、で今回もおそらくオチは多分違うオチになってくるみたいな、何かしらこう
救いがある、
救いがある感じになるんじゃないかなと思ってて、どうしてこの人早く本編行かないんだろうと思ってるぐらい大した人だと思ってますよ。この人の監督がどれ見てもすごいですよ。だからこれも今回ネタがカチカチに決まっちゃってるんで、ほら残虐この描写この描写っていうので、でもそれはやっぱ絵作りはしっかりしてるし、よくできてるなと思って見てました。
ね。
だって映画っぽかったでしょ。なんとなく。
あ、映画っぽかった。映画っぽかった。うん。映画っぽかったですよ。
逆に見て、これジョジョ監督だったんだみたいなことさ、後で知ったぐらい、これどっちかっていうと、本当企画として引き受けてるんであって、ジョジョ監督っぽさが多分かなり薄い、薄いけど、救いのある多分ラストに向かっていくんじゃないかなと、どこかしら。
なるほどね。
そう思ってますよね。
前編だけだとちょっと判断しかねるな。ただ、本当もっとスピーディーにいけるんじゃないかなって気がする。スピーディーにしてもっとね、90分ぐらいで1本にまとまるんじゃないかなって。
でもだって108分ぐらいだよ。
え？
80分ぐらいだ
った。75分。
まあまあ短い。
短い。
短いは短いけど、ちょっと長く感じたんだよね、やっぱ。
ちょっとね。
やっぱりその最初の、昔の、プロローグみたいなのが、あるから、ちょっともう先が見えちゃってるっていうのがあるんだけどね。これでどう、もっとね、違う展開が、予想を裏切る展開が出てくるのかっていう期待をもうちょっと出してくれれば、ちょっと2巻、後編にちょっと手が伸びるんだけど、
でエロティックな展開は、ね、結構たくさんありそう。
あ、そう、
予告編見た感じ、
でもそのこれはさすがにちょっと年を食ったせいなのかなって自分で思っちゃったけど、エロティックなシーンはいいほどでいいから、先進めてくれるって気が付きちゃうんだよね。そんなにねっとりねっとりエッチなシーンやらなくていいので、物語の展開は先進めてくれるって気持ちを先にしちゃうっていうさ、もう片山もみちゃん脱がないんだって分かった時点でもいいから、あれかなり俺がっかりした。あれ有名な人なんですよ、だから片山
も
みちゃん。
もう有名なのかな、
脱がないって人
なの。そう、脱がないんじゃないの、セクシー女優。
セクシー女優、
セクシー女優だったら脱ぐだろ。
グラビア。
グラビアじゃない、
グラビアのせいな。
そうそうそう、グラビアじゃないね。そうそう、もう俺はね、なんか逆に夢でさ、もゆみちゃんの夢でさ、手とか食ってるし、あれ
怖かった。
あれいいから、なんかもうちょっとエッチなの、エッ
チなの、逆にエッチなの欲しかった。
エッチなの、
そういうのはもう、
あの夢、意味なくねと思ってさ、だって、
ね、あのこのシーンは今度は気になる。
あの、あれよかった、オス、手食べてるみたいな、いいと思ってる
けど、
いいと思ってるけど、あの
夢かっていうね。
そう
夢っていう
長かったよね。
だ
から
まあ、ちゃんと
確かに、ね、追
い
かけられたりとかしたら、あそこからあれが現実で展開していったら面白かった。
それはびっくりしてるね。そんな凶悪な俺だったもんね。
まああれかな、やっぱりね、ケツの勝負。
いや、俺はケツの人見ますよ、ね、皆さん見ないかもしれない、ね、俺とりあえず
書き
ます
、ね、
まあ見ないかね、
各自見とく、
そうね、各自見てちょっと、次回にでもね、
9月発売と結構間がある。
あ、まだ出てないん
だ。出てない、9月20日。
そうなんだ、じゃあ次回のあれだね、
まあ
各自見
ておくってことでい
い。まあ、そんな感じです。ちょっと前編なのでね、これでちょっとどうか、前編だけでちょっと難しいかもしれないね、ということでね。
資料編って書いてあったら時点
で、
もう少しね、ちょっと一区切りついて。
こんなに引きの展開で終わると思わないから、えっていう感じ
はあった。あと5しかないけど、どこなっちゃうと落ち着くみたいな。
ね
え。ただ終わっちゃった。
みたいな感じで、ね
うん、このカウンターミアが思ったこれ、うん、どう蹴りつけるの、ね、最後の僕ぐらいこれ終わんねえだろ。
次回はあの、ね、
人生相談スペシャル、
はい、
お疲れ様でした。